おはようございます。2016年8月4日木曜日6時5分になりました。ということで、もう8月も4日、まあ同じこと言ってますよね。ごめん。まあね、来週ぐらいは夏休みとかにも入ってくる、ね、会社なんかも夏休みとかなるとこが多くなるのかなと思うんですけれども、まあ徐々にこうお盆で帰省するのでああのこうのとかいう話にこうなってくるんでしょうけども、まあね、ここ京丹波町も家の前が国道なんですけども、だんだんこう地方ナンバーがね増えてきましたね。車走ってる車見てると、で、まあそういうので慣れてない人とかねいたりするので、その辺がこう気をつけて運転してくださいよっていう感じですね。こう思わぬところで止まったりとか、そこ飛ばしたらまずいよみたいなところでこう飛ばしてる人とかいたりするので、まあね、最近はでもカーナビとかいろんなものがこうできて、知らないとこでも何も調べなくてもポンってこう行けるようにはなってきたっていうのはすごい変化ではあるかと思いますが、さて、今日はですね、ちょっとね、そういう知らないところへ行くっていうか、まあ、海外の人たちがね、日本にいっぱい来るんで、そういう中で、これは面白いことができ始めてるなと思いました。IT メディアから、駅構内のアナウンスをスマホに多言語表示、JR 東海が試験導入ということで、JR 東海とヤマハがですね、開発して、開発というかその試験導入するっていうことで、ですね、新幹線の東京駅、浜松駅、京都駅の構内で、行うと。で、駅の構内で、アナウンスが流れますよね。何番線に新幹線だから、のぞみ何号が入ってき、間もなく入りますとか、ね、そういうアナウンスがありますけども、そういったことをその音声をですねスマホに聞かせるっていうのが正しいのかな、アプリを入れてそのスマホに聞かせると、それをですね、今だとですね今回のこの実証実験でいくと日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語、フランス語、スペイン語っていう、この、まあ、日本語入れてですけど7カ国語での文字でこうその7カ国語で表示できるようになるということで、いやすごいなと思うんですけど、それでしかもですねこのアプリのすごいところはネットにつないでなくてもこれちゃんと翻訳するということで、まあよくできてるなと思います。まあね、いろんな国の人がね日本にこう入ってきて、その駅のアナウンスとかあってもなかなかねやっぱ分かんないですよね。でガヤガヤガヤガヤしてるところだとやっぱ聞き取りにくいし、そういうのがこうスマホかざすだけでこう聞けるようになるってなんかすごいなというね、感じですよね。でまず何がすごいかっていうと、この駅の構内ってね、やっぱ電車の音とかいろんな音があってガヤガヤしてるし、プラス当然人がいて あっちこっちでいろんな人が喋っているわけですよね。でそこにこうアナウンスが流れてくるわけで、その中でアナウンスの音声だけをこうピックアップして、でそれで翻訳するっていうので、まずその必要な音声だけをピックアップするっていうのは、これがねすごい技術なんですよね。そんな関係あるないっていう、人間の場合は人間の脳ってそういうことをですね自動的にやってのけるので、まあなんていうんですかね、そういう例えば喫茶店の中とかでね、一緒に座ってる人とこう話をしてたりとか、居酒屋とかでこうね一緒に行った人と話してる時って、その人の話してる声しか基本的に聞こえてないでしょ。でところがその場に その場の音声とかをですね、録音すると後で聞くとですね、えらい周りの音が騒がしいことに気づいたりするんですよ。だからそういうところって人間の脳はすごいよくできてて、全ての音は聞こえてるんですけども、耳に届いてるんですけど、ただ脳はその中から必要な音声、必要な音、必要のない音っていうのを自動的にこう振り分けてですね、必要な音声だけこうピックアップできるようになってるんですね。でところが機械はそこにある音全部を録音してしまうので、後で聞くとなあれこんな騒がしかったっけみたいなのとか、ところどころなんか聞き取りにくいなみたいなことになってたりするんですね。いやー本当そのよくできてるというか、写真なんかもそうですよね。目で見たものに関しても、観光地とか行ってすごい綺麗な風景で写真撮って、家で今度撮った写真を後で見ると、あれこんなところに電線あったっけとか、あれ電柱立ってたっけとかね、あれこんな看板あったっけみたいな、後から見てあれっていうことに気づいたりするんですね。要はそういうものは見えてるんだけど、脳が勝手にこうフィルターかけて自分の見たいところだけこうクローズアップしてるというか、そこだけこう注意して見るようにできてるんで、だからその客観的に見るっていうのは人間はすごく難しいんですね。まあまあその話は置いといて、まあ人間と同じように今回のこういうそのスマホのアプリなんかは、アナウンス、駅構内のアナウンスだけに集中してこう音をピックアップして、でそこからこう翻訳をしていくということみたいなんですけども、本当これねすごいよくできてるなと思います。まあだからこういうものが、技術がどんどん進化してくるとですね、例えばこれをロボットとかに搭載していくと、人のゴミの中でもちゃんとこっちの言ってることを聞き取ってくれて、で対処してくれると。で関係ない人の話とかは他人のね言ってることとか、それには反応しないというようなことがこうできるようになってくるわけですね。なかなかそういうなんて実際すごく難しい、機械でやろうとするとすごい難しいんですね。さっきも言ったように周りの音全部こう拾ってしまうので、だからそういうところがねちゃんとこうできるようになってきた、そういうフィルタリングができるっていうのはなんかねすごいことになってきたなっていうのはすごく思います。まあこれがね進んでいくと、人とロボットのコミュニケーション、まあ機械とのコミュニケーションっていうのがうまくいくようになってきて、今までとかなりこう違うね、使い勝手、いろんな機械の使い勝手とかがもうすごく激変してくるんじゃないか。特にロボットとのやり取りっていうのはもっとスムーズにこうできるようになってくるっていうか、なんかねすごい面白い世の中にまだなってくる第一歩の、そういう谷になりそうなサービスっていうか、そういう実証実験じゃないかなという気がしますけど、さあこうなってくると本当2022年なんか面白いこと起きますよね。だから前も言ったかもしれませんけど、その英語ができないからとか中国語ができないからとか、そんなのね実はもうあんま問題じゃなくなるんですね。そんなのってスマホがあれば簡単にできるようになっていって、その言葉が通じない違う国の人とコミュニケーションを取るのってそんな難しい話じゃなくなってくると思うんですよ。でそうなればなるほど、いかにその人たちにうまくこう理解してもらえる説明の仕方ができるかどうか、あるいはその一歩踏み込んだ日本人だったら当たり前のように知ってることをちゃんとこう説明できるかどうかっていう、そのあたりが大きな課題になってくるんじゃないかなと思います。だから商売のこう考え方とかやり方とかっていうのがちょっとその国際化の波の中でどう変化してくるかっていうのはちょっとね面白いことが起きてくるんじゃないかな。でそこでどうしてもそういう言葉とか言語の違いというか、そういうのにとらわれている人たちはちょっとこれからビジネスするのにしんどくなっていくでしょうね。でそれよりももっと本質的な文化の違いみたいなこととか、そこにフォーカスしている人は別にね全然その英語とか中国語とかそんなできなくても、こういうね、いろんな 翻訳する技術なんかがもうお手軽に使えるようになってくるので、それを使ってやり取りすればいいわけで、まあ多分ね、そこら辺のこう考え方とかがものすごく変わってくる、そんな世の中になっていくんじゃないかなと思います。さて、そんなところで、今日木曜日ですけど、昨日水曜日に、またあの週刊 IT トレンド X の方も配信されてますんで、よかったらそちらの方も聞いてみてください。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。